エンジェルハート、会いたかったよ君に、香りの心臓で生きてる君に、君は俺と香りの希望だ、君には二人分の命が宿っていると思って生きるべきだ、たとえ明日までの命でも今日精一杯生きるんだ。で、時にはもっこりしてしまうけど、でも決める時はきちんと決める、そんな冴羽亮が上川隆也によって見事に実写化。シティハンターからのね、年配ファンにとっても感慨深い仕上がりだったと思うんだけど、うん。ちなみに気になる視聴率は 12.5。 この前のクールのデスノートの初回 16.9 には及ばなかったものの、一応9大点と言える感じ。うん。まあとにかくね、コミックやアニメの実写版は前評判が高くても、いざ放送されると酷評されることも少なくないんだけど、今回はネットでの評判も上々で、実写化でこのクオリティなら賞賛レベルやろ、半端ない再現率、上川愛部良かったよ、他も概ね配役がイメージに近い、これは当たるな、驚くほど違和感なく冴羽亮に見える、などなど、中には史上最高との声もあるくらいで、うん。まあ最初にね、ドラマ化で主人公冴羽亮を演じるのが上川隆也と発表された時から、悪くない、確かにいい感じと高評価を得ていたわけでね。まあ大体この手の実写化では原作漫画やアニメのファンからそれなりのバッシングがあるのが普通にもかかわらず、うん。で、そのあたりの理由に関して、ウェブサイトオリコンスタイル8月30日付の記事ではこんな解説が。上川は実は相当なアニメオタクであることが知られている。しゃべくり7に出演した際には、小学生の時に見た宇宙戦艦ヤマトをきっかけにアニメにハマり、アニメの DVD は数百本持っているという熱烈なアニメファンぶりを告白している。同番組では機動戦士ガンダムの監督として知られる富野義行氏の無敵超人ザンボット3をおすすめアニメとして紹介し、ヒーローがヒーローでいられない物語だと力説。実際この作品ではそれまでの単純な完全懲悪のロボットアニメとは一線を画し、主要キャラが次々と死んでしまうため、皆殺しの富野との異名がつけられるきっかけとなった問題作、こうした知る人ぞ知る的な名作を持ち出してくるあたり、上川のマニアぶりも筋金入りであることが伺え、アニメファンやネットユーザーからの支持も高い。さらに上川は、これまたアニメファンの間では名作とされる天元突破グレンラガンで声優を務めた実績もある。主人公に立ちはだかるラスボス的な存在であるアンチスパイラル役を講演し、アニメファンからの評価も高かった。そういった意味でも今回のエンジェルハートの主役はまさに上川が敵役と言えるのかもしれない。なるほどね。うん。さて、そんなエンジェルハートに毎度おなじみのあの方からメールが。小沢真珠ほど水晶玉が似合う女優はいないと改めて実感してしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。何話のフォレストガンプです。エンジェルハート第1話、シティハンターのパラレルワールド作品ですが、冴羽亮役の上川隆也が思いのほか役にハマっていて正直驚きました。アニメに馴染みのある私には声優の神谷明さんのイメージが強いですが、上川バージョンの冴羽亮はこれはかなりありな感じがします。ドラマエンジェルハートにちなんでは、漫画アニメを原作とする映画を振り返りたいと思います。今回は北条司のコミックを香港で映画化してしまったシティハンターです。冴羽亮を演じたのはジャッキーチェンでした。1993年の作品です。この当時、日本のコミックを海外で映画化するということはまだまだ少なかった時代です。なので制作が発表された時はかなり驚きました。とはいえ、日本のファンを大事にし、日本の興行収入も魅力的であったジャッキー・チェンにとっては当然のチョイスだったのかもしれません。で、何しろびっくりしたのは、当時まだまだ人気絶頂だった後藤久美子がヒロイン役を演じたということです。このあたりも日本での興行収入を意識したキャスティングで、バブルが弾けた後とは言うものの、日本経済がまだ元気があった時代だからこそのキャスティングと言えるでしょうね。後藤久美子はかなりのアクションも演じてくれました。 それに冴羽亮のキャラはジャッキーにぴったりだったということもありました。名作とは言いませんが、日本ではそれなりの興行収入を上げることができ、ビジネスとしては成功した作品と言えるでしょう。ドラマエンジェルハートはまだ始まったばかりです。主人公にぴったりのキャスティングがどのように活かされるのか楽しみにしたいと思います。なるほどね。うん。ということで、何はともあれエンジェルハート、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。